弟兄姐妹们平安。
兄弟姐妹们，皆さんこんにちは。
我们早上有会员大会。
で本日のその午前中には信徒総会が開かれました。
所以我的讲章呢是基本上配合这个会员大会的时间哦。
今回用意したメッセージの内容はそので信徒総会が開かれるわけですから少し短めになっております。
所以下午的弟兄姐妹们有福了。
ですから午後の皆さんも本当に早めに終わることができるかと思います。
今年会稍微简短一些。
で少しこういつもよりは短く、こう早めに終わらせていただくことになります。
在一个新的季度、我们有许多新的教会的领袖被选出来。
新しい年度を迎えるにあたって、教会の中においても新しいリーダーとなるものが立てられることになります。
有许多的主席、有许多新的同工、甚至我们今天早上会员大会的探讨当中、我们教会产生了六位长老。
例えば、そのそれぞれのグループには新しい会長が選ばれたり、また教会の中には新しい道路者が起こされたり、そして特には今年は6名の長老が立てられました。
为什么会产生这样子的人群？就是因为服侍神本身就是基督徒人生当中、生活当中非常重要的一部分。
なぜいつもこのようにして新しい群れが起こされるのかというと、それはまさしく私たちが神様に対して奉仕するときには、それはキリスト者としてなすべきことであり、また神様からの祝福に預かることになるからです。
甚至我可以说，这是我们最基本的生活观。
そしてまたこれは私たちにとっては最も基本的な生活感とも言えるのではないでしょうか。
因为我们透过服侍神、我们透过服侍人、我们学习爱的功课。
そしてまた私たちは神様に仕え、そして人に仕えることによって愛とは何であるのか、愛することを私たちは学ぶことになるからです。
如果我们这一生从来都没有服侍过上帝。
もし私たちはこれまでに全く一度も神様に対して奉仕したことがなかったら、
我们的人生会失去许多经历上帝的机会。
そのような人生っていうのは、もしかして神様を体験するっていうそのチャンスをもう失うことになってしまっていたのではないでしょうか。
但是有在服侍的弟兄姐妹也知道还有一件事情。
そしてまた奉仕に携わっている兄弟姉妹であるならば、おそらく皆さんご存知だと思うのです。
有时候服侍好像在打仗。
時には私たちの奉仕はあたかも戦いのようになってしまう時もあります。
又忙又累，有时候还要受伤害。
忙しくなったり、そしてまた疲れ果てて、そして時には傷つけられる時すらあるのです。
有许多的弟兄姐妹本来来教会好好的，都很高兴，很快乐。
多くの兄弟姉妹はもともと教会に来た時にはとてもそれは楽しいものであったはずなのに。
反而参与了服侍之后，自己心力憔悴啊。
けれども奉仕することにより、携わることによってどんどん疲れ果ててしまうのです。
好像没有服侍神以前，生命还不错，对教会也充满了许多的期待。
あたかもそれまでは奉仕しなければ奉仕に携わらなければ、教会生活は楽しかったのに。
服侍教会之后，看见许许多多多彩多姿的基督徒之后，发现教会好多事情需要我们去面对啊。
けれども奉仕することによって、そして教会にはいろんなキリスト者がいる、いろんなクリスチャンがいることに気づかされて、いろんな思いも自分の心の中に湧き上がってくるようになるのです。
其实这一些现象都是在于我们明知道我们要服侍的是神。
このような悪い現象が生じるというのは、それは私たちは明らかに自分たちの奉仕する対象は神であると知りながらも。
但是我们却仍旧定睛在人的身上。
あくまでも私たちは人の目を気にしたり、人の顔色を伺ったりするようになってしまったのではないでしょうか。
但是真正讨神喜悦的服侍，就像今天的标题一样，是献上自己为活祭的侍奉。
けれどもどうでしょうか。本当の奉仕というのは、まさしく今日のテーマと同じように自分自身を生きた備え物として神に捧げるということなのです。
所以今天我们要透过这段经文一起来看我们的侍奉观是否正确。
ですから今日は皆さんとご一緒にこの聖書箇所を通して、果たして今の自分の奉仕に対する考え方は正しいのかどうかについて考えてみたいと思います。
第一、
まず一つ目に。
将身体献上当作活祭的意思，就是我们将我们自己的身体从内到外都献上为主摆上。
体を生きた供え物として捧げるっていうのは、それはまさに私たちのこの体だけではなく、外面だけではなく、心も全部全人的に神様に捧げると同じなのです。
我们在侍奉神的这个道路上，很难以避免因为人的个性、家庭环境的背景、各样子的想法等等而产生各样的矛盾。
奉仕するにあたって私たちはなかなかそのこれまでに多くのそのねいろんなその生活環境が違っていたりバックグラウンドが違っていたりということから生じるような人間的な摩擦を私たちは避けることはなかなかできないのです。
比如说在服事上有一些人他们的习惯就是让一个人来做一个定夺或者决定这样子的事情。
例えばこのような人がいます。何かを決めるときにはやはり自分一人だけで決めたがるっていう人もいます。
可是在服事同工里面会发现有另外一些人会觉得不应该是一个人决定而是应该我们一起讨论大家一起决定这样才正确。
でもまたその物事によってはいやそうではなくてみんなで意見を出し合ってみんなで決めた方がいいっていうふうに思う人たちもいるのです。
光是这两种概念就会已经会让人与人之间产生了矛盾。
たったのこの2つの考え方ですら私たちは人間同士のその矛盾を感じたりする時もあるのです。
所以如果我们这个性上是我们更加的是所谓的坚持己见不听别人的意见那很多时候我们会发现会把事情弄得更糟
ですからもし私たちの性格はあくまでも自分の思いを貫き通して突っぱねていきたいというふうに思うならばおそらく私たちの人間関係もおかしくなってしまう時もあるのです。
其实在我们在服事上如果没有同心合一的心，事实上，我们都是在做属血气的服事。
けれども、もし私たちの奉仕っていうのは心を一つにするという気持ちがなければ、それはあくまでも自分の思いのままに奉仕を行っていることとなってしまうのです。
因为服事神是全人的摆上。
なぜならば、神様に奉仕するっていうのはそれは全人的な捧げ物でなければならないからです。
是不再是我，而是基督在我里面活着。
もはや私ではなく、私の中に生きておられるキリストによって私たちが奉仕するのです。
不是企图去改变自己，企图去改变别人，也不是单单改变自己。
意図的に周りの人を変えようとするのでもなく、また自分自身を変えることさえできればいいというわけでもないのです。
而是能够在凡事上一起同心，一起合一。
あくまでもそれはすべてのことにおいて心を一つに合わせてそして一致を求めていることなのです。
彼此分享、彼此祷告、彼此宽容、还有彼此饶恕。
互いに分かち合い、そしてまた祈り合い、また許し合うことなのです。
甚至为了福音的缘故，有时候要学习彼此的顺服。
そしてまた時には福音のゆえにお互いに従い合うということも私たちは学ばなければならないのです。
我们因为上帝，所以我们要学习合一。
私たちは神のゆえに一つになるということを学ばなければなりません。
因为上帝，我们要学习和谐。
そしてまた神のゆえに私たちは調和を取ることを学ぶのです。
因为我们不是看人在侍奉。
そしてまた私たちは人を見て奉仕しているのではないのです。
今天如果我们看人，我们看每一个人，我们可能都觉得他跟我不一样。
もし私たちはあくまでも人に目を向けるのであれば、必ず自分とは違うということばかりに目が行くでしょう。
今天如果我们看人，我们真的不用侍奉了。
そしてもし私たちはいつまで経っても人ばかりを見るのであるならば、もうその奉仕をやめた方がいいと思うのです。
因为我们会处处碰壁，我们会跟人产生很多的纠结、很多的矛盾。
なぜならばそのような気持ちでやったりしていると私たちは壁にぶつかったり、また人といろんな摩擦を起こしたりしてしまうのです。
弟兄姐妹，我们的侍奉是献上给神的，所以他必须要充满馨香之气啊！
兄弟姉妹の皆さん、私たちの奉仕っていうのはあくまでも神様に捧げるものであるわけですから、かぐわしいその香りを放たなければならないのです。
所以，如果我们服事的过程里面，它充满了骄傲、充满了私欲、充满了毁谤、充满了纷争。这样子的东西怎么会是馨香之气呢？
けれどももし私たちのその奉仕というのはおごり高ぶりそしてまたそしりそしてまた私利私欲争いに満ちているならば決して私たちの中からかぐわしいその香りを放つことはできなくなるのです。
那叫做乌烟瘴气。
それはかぐわしい香りどころかそれはその環境を汚染してしまうような空気になってしまうのです。
如果我们用这样子的态度在侍奉，今天就算我们侍奉的很成功，在上帝面前，我们都还是失败者。
けれどももしかして私たちをこのような気持ちでもってこのような態度でもって奉仕し続けているならば私たちは成功するどころか神様の目から見ればそれは失敗で終わるに違いないのです。
因为我们没有意识到一点，就是我们要献上的是什么样子的东西。
なぜならばそのような私たちは決して私たちは神様にどのようなものを捧げたらいいのかということを忘れてしまっているのです。
献上给上帝的祭物，它必须是什么样子的祭物。
神様に捧げようとするその供え物というのは一体どのようなものでなければならないのでしょうか。
什么可以献，什么不可以献。
捧げていいものは何か、また捧げてはいけないものは何であるのか。
如果我们把旧约圣经对于献祭的这些条例简单把它简单来说的话，就是一句话。
もし私たちは旧約聖書の中に書かれているその供え物についてのことを一言で縮めて言うならば、
合神心意、毫无瑕疵的祭品。
それは神の御心にかない、そしてまた傷何一つない捧げ物でなければならないということです。
这是在当时他们要献祭给神的一个最基本的要求。
それは当時の旧約時代の人たちにとって神様に対して捧げ物をするときに求められている最も基本的な態度でした。
所以今天保罗他教导我们要将自己要将自己的身体献上当作活祭，就是要我们要将要我们将自己变成毫无瑕疵的献上。
今日パウロが私たちにこの御言葉を通してこのように教えています。自分の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げるっていうのはそれは自分も何の傷もないものとして神に捧げると同じ意味なのです。
所谓的没有瑕疵不是说我们不能够失败。
傷のないものっていうのはそれは決して失敗のないものっていう意味ではないのです。
而是我们的心思意念我们是全然的为主摆上。
それはどういうものを指しているのかというと、私たちの考え、私たちの心、全部全人的に神様に捧げるということなのです。
成功是为了主，失败也是为了主。
成功するのもそれは主のためであり、また失敗してもそれは主のために失敗しているのです。
乐心为了主。
喜んで主にのために働き、
受委屈也是为了主受。
悔しい思いをしたとしてもそれは主のために受けた思いなのです。
今天上帝让我们掌权。
今日はもしかして神様から私たちは力を与えられているかもしれません。
我们为主掌权，也要为主学习放下。
主のために権力を私たちは握り、また主のために手放すことも学ぶ時があるのです。
当我们所有的出发点都是为了主的时候，那才叫做全然的献上。
そして私たちの出発点がすべて主のためにあるという時に。が初めて全人的なその捧げ物になるのです。
那才是没有任何瑕疵的将自己摆上给上帝使用。
そのような状態こそが何の傷もない、そして自分を神に捧げるということになるのです。
这时候的我们就会尽量为主要来保持教会的合一。
このような時には私たちは主のためにお互いに調和を取り、そしてまたお互いにその気持ちを合わせていくことができるようになってくるのです。
也会愿意为主我们更加的和谐同音同心的来侍奉。
そしてまた主のためにますます私たちは調和を取り、また協力をし合い、そして主のために働くようになるのです。
或许有人会说这样的事情真的很难做得到。
もしかしてこのように言う人もいるかもしれません。そういうふうになるにはとても難しいと。
人确实都有人的软弱，也有人自私的那一面，我们都不否认。
確かに私たち人間にはそれぞれの弱さもあり、また私利私欲、自己中心的な思いがあるのは私たちはそれを否定することはできません。
所以当我们今天要凡事为主的时候，如果我们没有依靠主。我们做不到。
ですからもし私たちは主のために働きたいと思いながら主により頼まなければ決して私たちはそれらのことを成し得るような力は与えられないはずです。
因为当我们凡事为主我们就必须要凡事依靠主。
なぜならば私たちは主のために働きたいと思うならば全てのことにおいて主により頼んでいかなければならないからです。
因为如果我们不依靠他，
なぜならばもし私たちは主により頼まなければ、
就好像有一个人，他深爱他的国家。
それはあたかも一人の人間が自分の国を愛している人としましょう。
当他的国家遭到了外敌 的侵略，他不辞辛劳的赶到前线，要为国家打仗。
その人の自分の国がその外から敵からその攻められていた時に、彼は自分のそのすべてを置いて、そして前線に戦いに行くとします。
然后到前线就跟军需官讲说，我是凭着一腔热血要来为我的国家捐躯。
そしてまた彼はその前線に行っては、そこの指揮官に対して、私は国のために自分の身を捧げに来ましたというふうに言ったとします。
那军需官就问他了，哦，那你需要什么？
そしたらその軍需官というか、その指揮官は、そしたらあなたには何が必要ですかと尋ねてきます。
他说我什么都不需要。
何も必要ないと。
你需不需要武器？不用。
武器は何もいらない。
你需要补给？不用。
補給品はいらない。
你要不要装备？不用。
その軍事的なその装備はどうだって、それもいらない。
那不用打了。
そのような人には戦場に行くことはできない。
这仗不用打了，上去就没命了。
この戦いは本当にそのすぐにやっては必ず撃たれて死んでしまうでしょう。
我们服侍上帝是为了主。
ですから私たちのその奉仕っていうのは主のためにするのです。
我们如果今天为了主，我们却不倚靠他，我们不向他求我们所需要的装备。我们没办法侍奉。
主のために働きた、奉仕したと言いながら、主により頼まなければ、主からの装備、そういったものを私たちは必要としないというならば、私たちにとっては何の力もなくなってしまいます。
就好像如果你是一个师班成员、
あたかもあなたがその聖歌隊の一員とします。
不好意思啊，你们这么远就看到你们了，直接拿你们做例子啊。
そしてその相手聖歌隊の皆さんを例と例えますが。
成为诗班的成员，但是我们却不跟上帝求说，我要有歌唱的恩赐。
聖歌隊のメンバーとなりながら、その歌を歌うその賜物を与えられたいというふうに祈っていなければ。
不向神求说，我要有服侍上帝的这个时间，我们要需要有练习的时间。
そして奉仕するその時間が、そしてまたその練習する時間が必要ですと祈らなければ。
我们不依靠上帝。我们怎么侍奉呢？
神様により頼まなければ、私たちは一体何をもって奉仕するのでしょうか？
弟兄姐妹，我们侍奉上帝的人不要太过拘束。
兄弟姉妹の皆さん、どうか私たちは本当に神様に対して奉仕する人たちは、何も自分を束縛するような必要はないのです。
因为我们依靠神的帮助，寻求神的帮助。是理所当然的事情。
なぜならば私たちは神様により頼み、また助けてもらいたいっていうふうに祈ることは、それは当たり前なことであるからです。
因为我们不可能只凭着一腔热血，我们就上战场。
なぜならば私たちはただ自分の熱血に任せてすぐに戦場に行けるはずはないからです。
我们就是要靠着神所赐给我们各样的恩赐、各样的恩典。我们要靠着依靠他，我们才有办法侍奉神。
あくまでも私たちは神様から与えられている賜物、そしてまたいかなる力でもってに頼らなければ神様に使えることというのはできないのです。
反过来说，如果我们自己觉得我自己有这个能力来做到，我就用自己的方式去做的时候，反而我们会成为没有根的浮萍。
言い換えれば、もしいや何も頼ることは必要はない、自分の力さえあればいいんだというふうな、そのような考え方でもって使えているならば、私たちは根っこのない浮き草になってしまいます。
因为当我们用尽了我们的力量，我们就会失去了服侍上帝的动力。
なぜならば、もし私たちは自分の力を使い果たしてしまうと、神様に対して私たちは働くその原動力を失ってしまうからです。
所以我们今天凡事为主，我们要懂得凡事依靠主。
ですから、主のためにとおっしゃるのであるならば、すべてのことにおいて主により頼むことも必要なのです。
因为主耶稣他的应许就是，当我们心中有重担的时候，他会替我们承担。
なぜならば、イエス様はこのように約束してくださいました。もし私たちに重荷があるならば、イエス様は代わりに担ってくださると。
所以我们真的要懂得随时祷告。
ですから私たちはいつでも祈るということを学ばなければなりません。
養成随时随地都向神祷告、寻求他旨意的习惯。
いつでもどこででも神様に祈り、そしてまた神様の御心を私たちは祈り求めていくというその習慣を身につけなければなりません。
当我们要服侍神的时候，我们就告诉他说：“主啊，我要依靠你，求你帮助我。”
ですから私たちは奉仕するときに、主はあなたの力が必要です。あなたにより頼んでいきたいです。どうぞ助けてくださいと祈る必要があるのです。
第二方面。
二つ目です。
想要献上无瑕疵的祭品，是因着我们有一颗敬畏的心。
そしてまた傷のない捧げ物を捧げたいと思うならば、それは私たちはその神様に対して畏敬の念、それを恐れ敬う気持ちが必要なのです。
但实际上呈现出来的祭品是无瑕疵的祭品，它才可以成为祭品。
そしてまた私たちが捧げたその供え物には傷がなければ本物の捧げ物にはならないのです。
所以献上活祭的另一层含义就是我们将无瑕疵的那一面要呈现出来。
ですから生けたその、その生きた供え物を捧げるっていうのは私たちの傷のないそのものを捧げなければならないのです。
让世人看见我们所献的祭是被上帝所接纳的祭。
それは人々には私たちが捧げたものは神に受け入れられているものであるということを表すのです。
其实这句话是鼓励我们要成为一个完全人。
この言葉というのは私たちに完全な人になりなさいと励ましている言葉であると思います。
成为一个圣洁的人是上帝所喜悦的人。
清いものとなり、また神に喜ばれるものとなるのです。
我们会问说，那什么是圣洁的侍奉呢？
そうすると私たちはでは清いその奉仕とは一体何であるのかと私たちは質問するでしょう。
我们前面已经讲了要全然为主。
先ほども言いましたように全人的に神様に捧げるということです。
但是我们在实际的一些问题与事情上，我希望大家有四点我们需要警醒自己。
けれども実際的には私たちは生活の中において4つのことについて目を留めなければならないと思います。
就是我们在侍奉上首先要的就是没有兜心够角的行为。
それはまず一つ目は私たちは奉仕の中においてはライバル心をむき出ししてはいけないということです。
没有利益纷争。
そしてまた利益の争いがないということです。
没有邪情私欲。
また情欲や欲望がないということです。
也没有权力斗争。
そしてまたその中には権力争いもないものでなければならないのです。
今天我们全然将自己献上，我们想要以圣洁来侍奉我们的神，这些东西都不可以存在。
ですから今私たちがもし全人的に神に仕えたいというものになりたいと思うならば、これらの先ほど言ったこの4つのものは私たちの中にあってはいけないのです。
因为我刚才提了我们的服事单单是为神。
先ほども言いましたように私たちの奉仕というのはあくまでも神にだけするものなのです。
我们今天为神，我们就会很清楚一句话，人在做神在看。
そしてまた私たちは神のために奉仕することがをするときには、それは人がものを行い、またご覧になるのは神であるという言葉が頭の中に浮かぶでしょう。
当这句话实实在在的落实在我们的侍奉上，在我们生活里面，我相信我们会是战战兢兢的侍奉。
もしこの言葉をしっかりと自分の心の中に留めながら、その奉仕に携わっているならば、おそらく私たちは戦々恐々な思いでもって、私たちも奉仕に携われるようになってくると思うのです。
如果我们只是定睛在人身上，我们迟早会跌倒。
もし私たちはあくまでも人の目ばかりを気にしているのであるならば、おそらく私たちは、つまずいてしまう時もあるでしょう。
因为这世界上有许许多多不同的人。
なぜならばこの世の中にはさまざまな人がいるからです。
有真的基督徒，也有假的基督徒。
本物のキリスト者もいれば偽のキリスト者もいるのです。
有时候我们看到有些人有敬虔的外表，却是没有敬虔的内心。
時には外見的には非常に敬虔なように映るけれども、実は内面は全くそうではない人もいるのです。
甚至我们也有可能会看到一些人是做尽了坏事，却又不肯悔改。
そしてまたその悪いことをあらゆる悪いことをしたにもかかわらず何一つ悔い改めようとしない人もいるのです。
世界上有许许多多这样的人，有时候在教会里面我们也会遇到这样子的人。
そしてまた教会の中にもこのような人がたくさんいるのです。
但是圣经告诉我们不要太过惊讶。
けれどもだからといってそのような人がに囲まれているからといって恐れるな驚くなと聖書は言っています。
因为在末期就是会有这样子的现象。
なぜならば世の終わりにはこのような人たちが大勢出てくると聖書にはあるのです。
不但会有异端，
異端があるだけではなく、
也会有假的信徒，
そしてまた偽の信徒もいます。
也会有假的先知，
偽の預言者も出てきます。
所以聖經告訴我們，我們要從他們所結的果子裡面去認出他們來。
ですから聖書はこのように言っているのです。その人たちがどのような実を結んだのか、その結ばれた実でもって彼らを知るようにしなさいと。
今天我們想要以聖潔來侍奉上帝，我們就必須要學習聖經所教導的聖靈的果子。
もし私たちは清いその奉仕をしたであるならば、私たちは御霊が結ばせてくださるその実を私たちは追い求めていかなければなりません。
加拉太书的五章二十二到三二十三节就记载了，圣灵的果子乃是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。
ガラテヤ人の手紙の五章の二十二節によれば、御霊の実というのはこのようなものです。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。
弟兄姐妹，这圣灵的果子，这些美德，都是神要求我们要去学习，要去将这些东西深入到我们生活里面的。
これらの御霊の実というのは私たちが求めなければならないものであり、また自分たちの生活の中において私たちはこれらの実を結んでいかなければならないのです。
我们不一定全部做得到，可是我们不可能一样都做不到。
もちろん私たちは全部が全部これらの実を結ぶことはできないかもしれないけれども、だからといって何一つもできないというわけでもないのです。
但是我们要意识到，这个才是上帝所喜悦的活祭。
あくまでも私たちはこれらの実こそが神に喜ばれるその生きた供え物であるということを私たちは自分の頭の中に叩き込まなければならないのです。
我们用这样子的美德，用这样子的善来服侍神，来服侍人，才是最美的。
このような美徳でもって神に仕え、そしてまた人に仕えることによって、これが素晴らしいものへと変えられていくのです。
因为我们就是为了神，单单就是为了神在做这些侍奉。
なぜならば私たちは本当に単に神様のために、神様のためにだけ私たちは奉仕しているからです。
所以按照这句话的教导，我们要努力的将自己塑造成毫无瑕疵的活祭。
ですから御言葉の通りに私たちは本当に一生懸命自分自身を傷のないものへと変えられていかなければならないのです。
是可以献上给上帝，被上帝所接受的祭品。
それは神に受け入れられるような捧げ物でなければならないのです。
当我们拥有这样子的东西，
そしてこれらのものを私たちが備わるようになってくると、
弟兄姐妹。圣经教导我们，将来我们经过试验的火，这些东西仍然存留到永远。
兄弟姊妹の皆さん、もし私たちはこのようなものを手に入れることができるならば、これからたとえ私たちはどのような試練に遭おうとも、これらのものは私たちから離れることはないのです。
它会成为神给你的赏赐。
それは神からの賜物となるからです。
它会成为你能够带到永恒世界去的东西。
それはあなたが永遠の御国へと携えていくものとなれるからです。
第三方面。
そして三つ目です。
侍奉是生活，生活是侍奉。
奉仕は生活であり、生活もまた奉仕なのです。
侍奉神并不单单只是在教会当中。
奉仕するというのは単に教会の中だけではないのです。
当我们热心侍奉神，但是我们却没有在生活当中侍奉神，这样的侍奉是没有效果的。
もし私たちは喜んで奉仕するけれども、生活の中で奉仕していなければ、それは本物の奉仕とはなってきません。
就好像我听说过一个基督徒的姐妹。
ちょうど私はこのような話を聞いたことがあります。あるクリスチャンの姉妹が。
有一天急急忙忙的出门。
ある朝急いで家を出ようとします。
他还没有信主的先生就问他说，你这么早急急忙忙去哪里啊？
まだ主を信じていないノンクリスチャンである旦那さんはこの朝早くから一体どこに行くんだと聞きます。
那妻子就回答了，哦，教会有聚会，我赶快去替教会煮饭，煮好东西给大家吃。
そして妻がこのように答えたのです。教会でその集会があるから早く行ってみんなのためにご飯を作るんだと答えます。
那先生就很郁闷的问一句话了。
そこで旦那さんは彼女にこう聞くのです。
你一大早去，那我要吃什么？
朝早くから出かけていくんだったら、そしたら僕のご飯はどうなるんだ？
结果妻子回他一句。便利商店去买便当。
そして奥さんはこのように答えたのです。コンビニで弁当買えばいいじゃないか。
然后就砰就出门了。
それで、すぐに出かけてってしまうのです。
如果你是那位先生，你会不会想信主呢？
もし皆さんはその旦那さんであったら、あなたは主を信じたいと思いますか？
我甚至还听说还有一个更有趣的一件事情。
そしてまたこのようなもっとさらに面白い話を耳にしたこともあります。
就是真的是很服事，非常的热心，非常的繁忙，忙到了三更半夜。
それは本当に一生懸命そして熱心に教会の奉仕を携わるけれども、そしてまた真夜中までずっと忙しくしています。
同样的，也是一个没有信主的先生，就直接打电话去教会给牧师了。
そしてまた同じその、まだクリスチャンになっていない旦那さんが、教会の先生に電話をかけるのです。
所以牧师讲哦，哪有人三更半夜还不放别人老婆回家的？
夜中なのにまだ人の、その奥さんを手放さないその教会は一体どういう教会なんだとその文句言うのです。
后面那一句更绝，把我太太交出来。
そして、奥さんを返してくれと言います。
弟兄姐妹，如果我们在服事上产生这样子的误解，我觉得那是一件很可惜的事。
兄弟姊妹皆さん、もし私たちは自分たちのその奉仕生活の中においてこのような誤解を招いてしたならば、それはとても良くないことだと思うのです。
我们为主热心，甚至到三更半夜是很正常的事情。这个我想有在服事的弟兄姐妹应该都很清楚。
私たちは主のために熱心に働き、そしてまた真夜中まで働くというのはこれはとても当たり前のことだと思うのです。
我们很愿意付出，可是当我们没有去思考一些问题的时候，我们就很容易会造成一些误会。
喜んで私たちは自分を捧げ出すことはできるけれども、けれども私たちはちゃんと物事を判断することができなければ本末転倒となってしまうからです。
所以这些事情都告诉我们，侍奉教会很重要。
ですから確かに教会に対して奉仕するのはそれはとても大事なことです。
可是在生活里面为主侍奉人为主做见证有好行为是更加的重要。
けれども生活の中において神に仕えまた人に仕えそしてまた神のために証しすることっていうのはそれはもっと私たちがやらなければならないことなのです。
不然我们的侍奉就是会让人跌倒。
そうでなければ私たちの奉仕は時には人々をつまずかせる石となってしまう時があります。
热心很好。
熱心であるのはそれはとても素晴らしいです。
热心过头就容易出问题。
けれども熱心すぎるとその熱心のあまりに、やってしまうと何らかの問題が生じてしまいます。
所以今天当我们常常把要传福音、要侍奉神挂在嘴边的时候，我们一定要学会把侍奉跟生活结合在一起。
ですからもし私たちは口で奉仕したい、伝道したいというふうに思うならば、私たちは自分の生活と奉仕を一つにしなければならないのです。
而并不是只是顾一边而忽略了另外一边。
それは決して奉仕ばかりに私たちが目がいて、そしてまた生活をおろそかにしてもいいというわけではないのです。
因为这会造成很大的误会，甚至会绊倒人。
なぜならばこれは多くの誤解を招き、そしてまた人々をつまずかせることになってしまうからです。
所以我强调侍奉是生活，生活是侍奉。
ですから私はこのように強調したいのです。生活は奉仕であり、奉仕は生活であるのです。
特别不要让还没有信主的人以为基督徒就是那个样。
特にノンクリスチャンに、クリスチャンというのはそういう人たちなんだよというふうに思わせてはいけないのです。
而且我们真的要学习，不要只有在人前的侍奉。
そしてまた私たちは人の目に触れる、人の目に留まるような奉仕ばかりをしてはいけないのです。
弟兄姐妹，我要提醒大家，在人前的侍奉是没有从神而来的祝福的。
私はあえて皆さんに言いたいのです。人の前での奉仕っていうのはそれは神からの祝福を得られないものなのです。
我的意思是说，只做给人看的侍奉是不蒙福的侍奉。
単に人に褒められたくてやった奉仕っていうのはそれは神に喜ばれないっていうことを私は申し上げたいのです。
因为主耶稣亲自这么说，在人前侍奉给人看的人，他已经得到了他的赏赐，他的赏赐就是由人而来的称赞。
そしてなぜならばイエス様ははっきりとこのようにおっしゃっています。人に褒められたくてやった奉仕っていうのはすでに自分の報いを受け取っているわけですから、もうこれ以上天からの報いを受け取ることはできないと。
所以神也就不再赐下属天的福气给他了。
ですからそのような人には天からの報いは与えられないということです。
如果这只是我们所想要的。
もしこれらのものが私たちが手に入れたい、欲しいと思っているものであるならば、
那我们用什么样子的态度来侍奉，那是我们的自由。
私たちはどのような態度で持って奉仕するのかは、それは自分自身の自由になってきてしまいます。
但是如果我们所在意的是由神而来的称赞，
けれどももし私たちは神からの褒め言葉をいただきたいということを私たちは大事にしているならば、
我们所在意的是由神口中说出称赞的话。
そして神様の口から出てくるその褒め言葉を私たちが重みを置いているならば、
如同马太福音二十五章二十一节，神这么样的称赞他的仆人，他说：“你这又善良又忠心的仆人。”你可以进来享受你主人的快乐。
それはちょうどマタイの福音書の5章の21節に書かれている言葉と同じです。よくやった。良い忠実なしもべだ。主人の喜びを共に喜んでくれ。
如果这个是我们所想要的，
もしこの一言が私たちが求めているものであるならば、
我们就要好好的把侍奉放在教会与生活上。
私たちはきちんと奉仕というものを教会とそしてまた自分の生活の中においてしなければならないというふうに思わなければならないのです。
不要忽略任何一项。
何一つ私たちはおろそかにしてはいけないのです。
所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们。
ですから、兄弟たち、私は主の憐れみによって皆さんにお勧めします。
将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。
体を清いものとして神に その捧げものとして備えなさい。神に喜ばれる、受け入れられるものです。
你们如此侍奉，乃是理所当然的。
それこそあなた方の霊的な礼拝です。
因为我们是上帝的儿女，
私たちは神の子供であるから。
因为我们是天国的子民，
また私たちは天の御国の民であるから。
因为我们是圣洁的祭司，
また私たちは清い祭司であるから。
所以是理所当然的事情。
ですから私たちがこのようにするのはそれは当たり前なことなのです。
所以弟兄姐妹。
ですから兄弟島の皆さん、
如果我们愿意更多的在侍奉上蒙福，
もし私たちは奉仕において祝福にさらに預かりたいと思うならば、
我们就要成为能够接受这个福气的人。
私たちはそのような幸いに受け入れるにふさわしいものへとならなければならないのです。
将我们自己当成活祭，
自分自身を生きて、その生ける供え物として捧げるのです。
全然摆上给神用，
全人的に神のために捧げるのです。
我们一起祷告，
一緒にお祈りしましょう。
我们在天上阿爸父神，
天にいらっしゃる父なる神様，
我们要感谢赞美你，
感谢し賛美いたします。
你让我们都有服事的机会，
私たちに奉仕のチャンスが与えられていることを感謝します。
就求主带领我们，让我们都愿意出来服事你。
主よどうぞ私たちがあなたに導かれて、そしてあなたの奉仕者として立てられていきますように。
带领我们在教会的侍奉。
私たちの教会での奉仕を導いてください。
带领我们在家庭里面的侍奉。
家庭での奉仕も導いてください。
带领我们在职场的侍奉。
職場での奉仕も導いてください。
带领我们在灵舍上的侍奉。
そしてまた隣人への奉仕もどうぞ導いてください。
让我们能够透过这些侍奉，更多的来经历到主你的同在。
どうか私たちはこれらの奉仕を通してますますあなたが共にいてくださることを私たちは気づくことができますように。
也让我们更多的来认识这位永生的上帝。
またこの生ける神を私たちはますます知ることができますように。
我们这样祷告是奉耶稣基督圣名祈求。
感謝し愛する主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
アメン。
アメン。